いよいよ天気ですね。いや、これ聞いてもらった時は分かんないですけどね。いやー、今日はいいお天気ですよ、今日ね。まあ今、東京にいますけど、渋谷にいますけどね。今日の朝、水戸から僕出てきたわけですよ。日立特急ね。前は上野始発やったんですけどね。今、品川まで乗りましたんでね。便利やなと。どうでもいい話ですけど。で、今日の朝ね、僕基本特急券とかっていうのは前もってネットで予約するんですよ。まあ JR 東日本やったら駅ネットですか。あれで予約をして、で、まあ、緑の券売機でクレジットカード入れて発券して、で、ほいほいほいっと行くんでね。まあそんな切符の受け取りに時間要さないんですけど、今日ね、朝10時過ぎに水戸駅のね、その券売機のとこ行ったらね、緑の窓口も券売機もね、大行列なんですよ。なんやねんと。なんか事件があったのかと。ね。で、なんか電車止まってんのかなと思っても、全然止まってないし、普通に運転してるし、ええー、と思って見つけました。今日ね、2月26日なんですよ。来月ね、3月26日、北海道新幹線がね、開通するんですね。で、切符って30日前でしたっけね、1ヶ月前の朝10時から買えるので、みんな、どんだけ函館行きたいねんと。ね、もうずらっとなんでね、北海道新幹線のチケットをね、こう買い求めようとね、皆さんしてるんですけどね。ん、別に飛行機で行ったらええんちゃう。まあ、そんなこと言ったら。まあ、そんな北海道新幹線開業を控えてですね、今日も張り切ってまいりましょう。一円和彦の日本の会話。こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。いや、聞くところによると、一番列車25秒で売り切れだったみたいですね、この北海道新幹線ね。まあ私、2年半ぐらいか前から札幌に今日移して、札幌在住になりましたけど、何の関係もないなって。 だってですよ、函館から札幌まで3時間半かかりますからね。で、まあね、札幌まで新幹線ね、伸びるって言ってますけど、ねえ、飛行機に行ってないんですよ、絶対。いや、ダメ、ロマンね、ロマン、ね、ロマンが大事ですけどもね。まあ、そんなことでね、北海道新幹線、頑張れと、ね、なんかよくわからないエールを送っておりますけども、まあ、今回ね、何の話しようかなと思ってですね、いろいろ考えてたんですけど、この前ね、ある人にね、仕事が取れるセミナーと、取れないセミナーって大きな違い何ですかみたいなことを聞かれたんですよね。そんなん知らんがなって。まあ、ちゃんとね、お答えしましたけど、まあ、結構ね、同じような質問をね、もらうんですよ。なんかセミナーやってるんですけど、仕事取れないんですとかね。なんかそういう質問をいただくので、今日はね、まあ、お仕事を取るためのセミナーと、そうではないセミナー、まあ、講演とかね。で、何が違うんですかと。それからどういうふうに作り方を変えればいいんですかみたいなね。まあ、そんなちょっと有料級のコンテンツをですね、今日はね、お伝えしていこうかななんて思ってるわけなんですよね。で、まあ、確かにね、仕事を取るため、まあ、例えば私だったらコンサルタントなので、コンサルティングのお仕事とか研修のお仕事とかね、まあ、そういう何かお仕事につなげるためのセミナーと、そうじゃないセミナーっていうのは確かにあるんですよ。あるんですね。で、仕事を取らないセミナーって何かというとね、聞いてくださった人に、いやー、いいね、この話、よかったよかったと、で、来年もこの人に講師を頼もうなんて言ってもらえる、この聞いてくださった方の満足度をこう、もう最高潮に高めるというね、いや、聞いてよかったっていうセミナー、まあ、これをね、私俗に講演って呼んでますけど、聞いてよかったなっていうのと、よし、この人にお仕事を頼もうっていうのではですね、全然ね、このセミナー内容のね、作り方が 違うんですよね。皆さんご存知でしたね。ここからは有料チャンネルでお楽しみください。そうですけどね。まあ何が違うかも最初言っちゃいましょうね。例えばですね、さっき北海道新幹線のね、なんか開業のお話しましたけど、聞いてよかったなというセミナーは、北海道新幹線が3月26日に開業しますと。でこの電車に乗りたい人は、まあ、当然ね切符買わなきゃダメですけども、JR ではその切符はね30日前1ヶ月前の朝10時から発売していますと。で、まあ緑の窓口や緑の券売機などで買えますからね、まあネットでも予約できますので、皆さんね興味のある方は2月26日になんていう話をして、でいや例えばですね、その、北陸新幹線がね走り始めた時なんかはですね、私まあ1ヶ月前にね切符買おうと思ったんですけど、まあ全然取れなくてですね、とで私のなんか失敗談とかで、結局あの新幹線乗らずにですね、もうあの歩いて帰ってきましたみたいなね、なんかこんなお話をしていって、ああそういうことがあったんだ、なるほどねみたいなね、これがね仕事を取らない講演のスタイルですね。何の話をしたかというと、事実であるとか理論であるとかノウハウであるとかテクニックであるとかというものを提供するのみ、これが仕事を取らないセミナー講演なんですね。じゃあ仕事を取っていくため、次の自分のコンサルティングとか、ね、そういうなんか商品サービスを販売する興味を持ってもらうためのセミナーってどう作るかというと、例えば北海道新幹線3月26日に開業ですと、で2月の26日から切符を買えますと、で朝の10時から買えますっていう事実で、まあ、ネットで買えます、緑の窓口で買えますっていう、まあ、ノウハウで、この後にさあそれをやるにはですね、とまずね10時ぐらいからまあ買おうと思っても買えませんから、朝のね5時ぐらいには駅に行ってほしいんですよと。で朝の5時に行くとね寒いじゃないですかと。だからね、あの僕がおすすめするのはあのなんとか社のね、防寒なんか寝袋みたいなのがありましてね、これを買うんですよと。でこれを買って、で朝の5時ってねまだ始発動いてないじゃないですか。だから前日にね、例えば駅前のホテルの予約をするわけですよ。で、駅前のホテルを予約して朝の5時にチェックアウトする。でね、朝の5時にチェックアウトする、なんかねもうホテルもったいないじゃないですか。ということでね、僕のおすすめはね、駅前のね漫画喫茶です。漫画喫茶と、そこに行っていただいて、で朝の5時に出て行ってね、でまあ発売まで5時間あるわけですよ。この5時間をねどう過ごすかっていうとね、まあ、あのこういうね、なんかあのネットのサービスがあるんでね、でそこで、まあ、万が一緑の窓口で買えなかった時用に、ここでもねこういう予約ツールを使って予約をしとくんですよとかね、それとかね、ね友達に連絡してですね、ちょっとすまんと、ここに行ってここで並んどいてくれみたいなね、こう連絡をするわけですよ。で大体ね9時半ぐらいになってくると、まあ窓口業務が始まってザーザーザーザーこんな風になるので、そこでね注意すべきはね、まあ横入りとかするやついるんですよと。でこういう人をね排除するためにね、こうやってこうやってねって、具体的にそのチケットを入手するまでのもうやるべきことタスクをですね全部教えてあげるんですね。すると聞いてる人は、あなるほど、そうやってやるのか、そうやってやるのか、そうやってやるのか、あなるほど、漫画喫茶ね、あホテルねと、あその防寒寝袋ねと、あそういう予約ツールね、あなるほど、そういうのが必要なのかって言った後に、僕がでね、僕ね言っていただければ、会場周りのね漫画喫茶とか手配とか実は僕できるんですよとかね。で僕はその防寒なんとかのね、まあ販売代理店やってましてねと、でまあ言っていただいたら今お買い上げいただくことも可能ですよっていうのをポッポッとまぶしていくんですよね。するとこの人は買いますと。これが物が売れる原理なんですよね。
一円和彦の日本の入りは、
だからまあ北海道新幹線だけでなくてもね、リピーター作りの僕もセミナー講演をやりますけど、基本的にねこの6年間ぐらいはとにかく本数をたくさんやるぞと。で1000本っていう本数のなんかこう金字塔みたいなのを作ってね、これをまあ武器にですね次のビジネスやっていくぞと決めてたんで、 あんまりコンサルティングを取るこうセミナースタイルというのはやってないんですよね。でただ私どももね商売でやってますんでね、どっかでコンサルティングとかの実績もやっていかないとインプットの場がないですから、でコンサルティング今年は何件取るぞって決めて、で仕事を取るためのセミナーもやるんです。でそこでその目標値のコンサルティングの件数が獲得できたら、あとはもうコンサルティングのオファーが来ないような、聞いていただいて満足してもらってまた講演をもらうような、そんなセミナー講演をずっとやってきたわけなんですよね。でね、例えばリピーター作りで言うと、リピーターにはこういう種類がありますよと、でこの種類はこういう特性を持ったリピーターですよ、この種類はこういう特性を持ったリピーターですよ、さあ皆さんに合ったリピーター作りをしていきましょうねと。でリピーターを増やすと、販売促進費がガクンと下がるので利益率が良くなりますよとかね、なんかそういうノウハウをバーッとお伝えして、で私のやってきた失敗談とかもお話しして、いやーやっぱり今まで現場でやってきた人の話は違うな、いやよかったよかった、これをずっとやってきました。で仕事を取るとき何やるかというと、こういう種類のリピーターがいますよ、このリピーターを獲得するにはまず4つ用意しておかなければいけないものがありますと。まずこのリピーターさんがいつ来たかなんていうのを管理できるためのこういうシートを用意します。でこのシートっていうのはもう Excel でも何でもいいので、こういう項目を作っていきます。でこういうお客さんが反応した時にはここにこういうものを記入していきますと。で2つ目のツールはこうです、3つ目のツールはこうです、4つ目のツールはこうです、これを作ってこういうふうに活用していって、こうなったらこうしていって、こうしていって、こうしていくんですよ、ここまで喋るとぜひそれを導入したいのでお願いできませんかというコンサルティングの依頼が入ると、ね、ですからノウハウとかテクニックを伝えて、まあそれを、まあ、自分の体験談なんかを交えながら、事例もたくさん交えながら聞いていただいて、腑に落としていただいて、いやよかったっていうのが、まあ、仕事を取る目的ではない、満足度を上げるための講演やセミナー。仕事を取るためにはこうやってこうやったらいいんですよっていうノウハウテクニック、もちろん事例の他に、それをやるためにはこれを用意して、こんなことをやって、こういうふうにやって、ここでこういうふうになるので、こうでこうでこうでというそのプロセスを全部説明してあげると。すると、まあ自分でもできそうだけど、まあでもプロに頼んだ方が早いし結果的に安くつくよねと、じゃあこの人にお願いしようとなると。この使い分けをですねやらないと、まあ聞いてくださる方がね楽しく聞いてくださっててね、盛り上がったら楽しいですよ、講師としては楽しいですけど仕事にはなんないです。仕事を取るときには仕事を取る構成というものがあるんですよということをね、今日はお伝えしようということでね、無料でちょっとお伝えしちゃってね、これを有料でやるセミナーのね参加者さんには申し訳ないですけどね、今日はそんなお話をねさせていただいたということです。
一円勝彦の日本の生え際。
でまあね、こんな偉そうなこと言ってますけどね、なんかもう有料ですとかね、もうお前何者やねんっていう話ですけどね。いや僕もね同じことで昔苦しんだわけですよ。ね、7年ぐらい前ですか、もうコンサルタントやるぞとね、もう組織を作って会社経営するのは疲れたから一人ぽっちでコンサルタントやるんだみたいなね、もうあれですよ、もう寂しがり屋のくせにね人付き合い煩わしいっていう面倒くさい性格なんでね僕ね。まあまあいいんですけど、コンサルタントになってねセミナーをやったら仕事は取れるかなと思って、で喜んでもらえるセミナーを作って、まあまあアンケートの評価は上々だったんですよ。でもね仕事なんないんですよね、これなんやねんこれはと思って、でねある時気づいたんですよね。でそのセミナーが仕事にならない状況が続いた中で、たまたまね昔から僕のことを知ってくださってる方から、そのじゃあうちでそのリピーターを増やすための仕組みを作るお手伝いしてくれよと言われて、実際の現場に入ったわけですよ。で現場に入って、じゃあこういうの管理しといた方がいいですよね、これってどうやって作ったらいいんやろうと。今までね僕こうやったらリピーター増えますよってね理屈だけ喋ってたんですけど、実際に現場でやってみたら、ここでつまずくかみたいなところでつまずくわけですよね。これ Excel で作った方がいいんか、 Word で作った方がいいかとかね、そういうね ちょっとしたことでつまずくんですよ。でこれはワードでいいんじゃないですかみたいな感じでね、で作っていく、するとあれこれこういう書き方したら後で見返した時ちょっと見にくいですよね、ほんまやね、やっぱエクセルで作っといた方がよかったなとかね、というのをずっと繰り返して、まあプロジェクトが1回終わりましたと。でね、次このプロジェクトのこんなことやりましてねと、ここはねこうだからねワードで作らんとエクセルで作った方がいいですよとかね、そういう話、実際に現場でやったことを話したんですよ。そしたら仕事が入ってきたんですよね。ほーと思ってですね。なのでね、例えば今もいろんなスクールがあって、なんか民間資格簡単にたくさん取れるじゃないですか。でその例えばね、まあ別にこれが悪いって言ってるわけじゃないですよ。コーチングを学びましたと。でコーチングのスキルを身につきましたと。でコーチングの理屈が分かってますと。こうこうこうで人はこういうねこれを引き出せるのでこうでこうでこうだと。だからコーチングのセミナーをやってコーチングの仕事を取る、これ取れないですよ、ね、なぜかというと実際に現場でそれをやった時にどういう問題に直面するかが全く分かってないからですよ。コーチングっていうものについて喋るだけではいやなるほどよかったねで終わりなんですよね。でこれを実際にやるとね、例えばコーチングのセッションっていうのはまあよく喫茶店とかでやるとか言う人いますけど、周りに人がいるからなかなかその自分の素の話できないじゃないですか。でそういう時はねこうこうこうでこうやってこうやってねとかね、でもういきなりさあなた喋ってください、ね、あなたの悩みは何ですかって聞かれても人って喋れないじゃないですかと。なのでこうやってこうやってこうやってね緊張ほぐしててこうでこうでね、ここでまあこういう感じになってくるのでこうでこうでっていうね、その現場のリアルをですね、まあ生々しく語れないと仕事は取れないです、うん、なのでなんかこうリピーターにしてもコーチングにしても何でもそうですけど、理論を勉強してでテクニックを勉強してそれを伝えるセミナーではお仕事取れない。それをやった時に現場ではこういうことが起こるっていうのを自分の肌感覚で分かってないといくらいいセミナーしてもね仕事にならないです、ね、なので、ぜひですね、まあ、セミナーで仕事を取る前にまだクライアント一社もいないんですけどねっていう人はね、仕事取るセミナーやってもダメですよ、うん、なんでまずクライアント見つけてその人と向き合った結果こういうところでつまずくぞとか、こういうステップ踏まなきゃいけないとか、これぐらいの時間がかかるとか、こういうツールを使った方がいいとかという生の情報を集めてそれを放り込むとですね、仕事が取れるセミナーになりますよということなんです。ですからねあれですよ、まあ、教科書とかから学べるものをそのまま自分の体験談を混ぜて、お話しするのが仕事を取る目的ではないね、聞いてくださってる方に満足を持って帰ってもらう講演やセミナーで、お仕事を取りたいっていうのであれば現場ではこういうことが起こりますよっていうのを克明にリアルにですねお伝えする要素を含んでいなきゃいけないということで、お仕事をね取るぞというセミナーをする方はぜひですね、お客さんとこうまあ接してるわけです、普段ねクライアントとこう接してる中で、あここでつまずいてるなとかね、まあこういうツール使った最初から使っといた方が良かったなとかね、というのをねちゃんとメモに残しておきましょうね、まあ日記でもいいですし日誌でもいいですしね、今流行りの毎日報でもいいですよね、もう何でもいいので、もうあこれはエクセルじゃなくてワードとかね、ここは会議室でやるんじゃなくて飯食いながらやった方が盛り上がるとかですね、もう何でもいいです、その時の気づきっていうのを、もう人間ねもう都合のいいこと悪いこと全部忘れますからね、書いておくと。でこのねメモこそがね仕事を取るためのセミナーの一番のねもうぶっ刺さるねキラーコンテンツになりますからね、これを大事にね少しずつ集めていきましょう。このコンテンツのかけらをね集めると、なんかかけらを集めるとかね、なんか最近ちょっとこの前も言いましたけど、ももクロの歌を聴きすぎてなんかこうかけらとか愛とかですね、なんかそんなフレーズが最近多くなってきましたけどね、まあいいでしょう。そのねお客さんのプロジェクトの関与してる時に気づいたこと、これを集めるとすごいね、商品を売るためサービスを売るためのセミナーのいいコンテンツになりますからね、ぜひ皆さん少しずつ集めていきましょう。
一円勝彦の日本の生え際、
ネス著著者&出版決定者のための講師ビジネス戦略セミナー&90 分個別コンサルティングのお知らせです。今回はですね、出版をした人、著者のビジネスのね、著者の人向けのセミナーとなります。まあ本を出したんだけどね、なかなか声が増えないよとかね、まあ自分のお仕事になかなかつながらないんだよねというお悩み、ジレンマをお抱えの皆さんにですね、まあ私がやってきたこの講演活動、まあ私の本出したのは2010年ですからね、6年前ですか、6年前に出した1冊の本で1200回の講演をするというですね、まああの物持ちのいい感じですけども、まあ、この方法ですよね、この出版をどうやって講演につなげていって、そして自分のお仕事につなげていくのかというね、まあ私のやってきた戦略戦術の部分を全てお伝えしましょうというのがこちらのセミナーです。まあ日程がですね、3月の29日火曜日13時から17時までの4時間、まあセミナーね、戦略について聞いていただいて学んでいただきます。加えて、まあ学んで一歩踏み出したけれどもってつまずいちゃう人が結構いるので、そのセミナーの直後、まあ3月の30日から4月の3日までの間で90分間皆さんと個別でコンサルティングのお時間を取らせていただくというこのセットのセミナーになっております。ですからね、著作が出てもっと講演を増やしていきたいな、もっとお仕事につなげていきたいなと思いのビジネス書著者の皆さん、そしてまああの出版決まったんですよっていう方も OK です。ビジネス書著者の方、そして出版決定者の皆さんに向けた、まあ濃密なですね、4時間のセミナー、そして90分の個別コンサルティングということでね、ぜひ皆さん会場にお越しいただければと思います。で、詳細はですね、まあホームページご覧いただきたいんですけれども、こちらのホームページにですね、20分ほどのミニセミナーも載せております。動画で見れるようになっておりますので、まあ、それ見ていただくだけでもなんとなく概要は掴んでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらホームページの方を見ていただければと思います。ホームページはですね、レクトラボ JP、ね、LECT-LAB.JP、 LECT ですね、レクトラボ LAB.JP、 こちらレクトラボのホームページのトップページにですね、このセミナーのご案内のバナーがありますので、そちらからご覧いただければと思います。もしくはね、Facebook で一円勝彦事務所Facebook ページをご覧いただければ告知用の動画なんても見れると思いますのでね、そちらからご覧いただければと思います。ぜひですね、もっともっとこう講演活動、自分のビジネス飛躍させたいと思いの皆さん、会場でお待ちしておりますのでね、お越しいただければと思います。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦 in 札幌、 in じゃない、札幌在住でした。ではまた木曜日。次回はメガネをかけてマスクをするとメガネが曇るの巻。